Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和7年3月26日放送分のポッドキャストラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけで、はい、今夜は3人揃いましたね。カメソリ負け弁護士軍団、
はい、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
前回申し訳なかったでございます。
ね、はい、大谷さんが病欠ということで、ね、お元気になられて、体調不良から、
まあもうすっかり回復しまして。
回復されました、はい、よかったですね、
うん、ちょっとね、うん、そうですね、僕にとっても何よりも楽しみにしてるこの収録を欠席しないといけないというのは非常に辛かったですけども、
うん、それいつもな、言われるたびにどう言うていいか分からへんね、なんか楽しみにしてるって言われ
た。いやいやいや、喜んできてるんですよ、僕はこの番組に。
喜んでですか、はい、でもね、4月からおそらく、はい、香川照之先生も復帰されるんで、
あ、またちょっと、準レギュラー枠争いが勃発しますね。
始まりますね。
勢力図が。
そうですね。敏夫ちゃんも虎視眈々と狙ってるんで、はい、なかなか
、はいはい、難しい
です、ね。まあ、お二人に、ね、頑張ってもらって、はい、いう立場ではないんですけど、で、大谷さんは、はい、この番組の収録欠席されて、
はい、
で、ね、あと、うん、また別に、この収録とは別に、うん、はい、私が、理事をしております京都岡田会という、うん、はいはい、岡田監督の講演会のパーティーも欠席されまして、は
い、ちょっと、ね、やっぱ安静にしとかないとということで、ね、申し訳ないですけど、
長谷川君も来てくださってね、
あ、はい、参加させていただ
き、どうでした初参加。
いや、岡田監督あんな間近で見られるなんて
ね、
はい、岡田監督いい感じでしょ。
そうですね、
行きたかったです。
いや、僕はもうほんまに岡田監督好きですね。なんとも言えないですよね、壇上に上がった時のコメントとかの、
はい、
ねえ、うん、力を入れずにコメントして笑いを取っていって、
はい、
ちょっ
と笑いがね、解約と言いますか、うん、はい、
で他方で、ね、勝負師、当然皆さんご存知の通り、ね、
うん、
ね、阪神を日本一に、
うん、そうですね、
ね、うん、何年ぶりやったん時は38年ぶり、
はい、
ね、そういう導きつつ、うん、
ね、タイガースの選手として日本一になり、監督として日本一になったのは、
そう、ね、う
ん、岡田さんだけでじゃないんかな。吉田監督、
吉田監督が昭和60年に優勝した年切って21年ぶりって言ってたのはセリーグ優勝だけ、日本一もどっちやろ、
きっとそうじゃない、
うん、はい、今すぐに調べたら分かるじゃないですけど、でもね、はい、印象で喋りましょうよ、
はい、
ね、
はい、
その相手に頼ることだって我々は、はい、
そうよね、
それでいいと思うんですけど、
そうですよ、
でね、大谷さんがね、きっちりしてるのは欠席なさったんですよ、うん、
はいはい、
ただ会費は2万2000円やったんですよね。で、私が最初ね、はい、まあ、私が招待したお客さん、あ、長谷川君も含めて、
はい、
ね、先に振り込んでいただいたり、はい、当日精算していただいて、まあ、最初に私はもう、ね、立て替えておいたんで、はい、してたんですけど、大谷さん当日払うって言ってたのに、まあ、欠席するということで、うん、結局ね、一人空いちゃうわけですよ。
はいはい、
で、お料理は用意してある。
うん、
ということで、
はい、
難しいじゃないですか、その時に誰かね、うん、他の人呼んだら、
はい、
当日ね、はい、急に今日岡田会っていうね、岡田監督の講演会のパーティーあるんやけど、はい、来てくれへんっていう誘う方すんのは、
はい、
失礼やんか、言ったら、
ね、ちょっといきなりすぎてね、
なんで最初の段階で、
ね、明らかに
あくまで当日の大谷とやらのね、うん、
はいはいはい、
欠席に伴い、はいはい、で席に着いたらその席次、ね、表には大谷俊彦と記載されてあり、
ね、はいはい、
ね、
スタメンでは呼んでもらってないわけですよね、まさに
まさに、
はい、
でその席札のところに行くわけでしょ、
はいはい、
なかなかこれ難しいなって思って、
難しい、
うんうん、ただ誰か2人ぐらい声かけたかな、
ほうほう、うん、その状況に耐えるうる、
その状況に、いや、その状況に耐えるって言ったら一、はい、人はこのラジオ聞いてるから失礼なことになるんで、
はい、
うん、かけて、うん、ただ2人でも来られないということで、
は
あ、でも、はあ、そういう時に声かけやすいのは、まあ、もうね、身内になるじゃないですか、うん、で妻に声かけて、
ね、
妻に声かけてるか、
来
てくれへんかいうことで、
はい、
はい、で、で、本来大谷君が当たるはずやった、
はい、
サイン色紙、
はい、
妻が持って帰ってるんですけど、 でね、その大谷が食べるはずだった中華料理も妻が食し、
はい、
それなのに大谷君が悪かったとか言ってね、うん、こうなんかお金を渡してくるわけですよ、
あ
その参加費を。
なるほど ね、
ね、うん、いやそれはいいですよっていうやり取りが先ほどあったんですけど、うん、
先ほどやってましたね、
これはでもあの人それぞれですごくもうあのケチくさいという話になるからもうやめよう俺もちょっと申し訳ないわ
なんでなんで、
いやいやいや、ちゃんと全額今払えてないけど
半額という折衷案だったことが、いやでもそれ僕はその逆に心苦しいね、いやいやいや、全く言ってないのに半額を払わせること、 うちの妻はそのね、サイン色紙も持ち帰り、お食事もいただき、
ドタキャンして全額払わへんねやっていうのはものすごく僕ちょっと、
まあ、そこはだから大谷さんとしてはね受け取りやすい金額をこう差し出したっていう部分
は、ね、それはもうリスナーに委ねましょう、はい、大谷君に対する人格的評価はそれを半額払う、払わんでいいのに半額払った人と評価するのか、
生活費を百貨的に、うん、全額払うべきか、
全額払うべきか、でもこれは法律の問題じゃなくて、これはあくまで生き方の問題ですよね。
そうですよね。
だから逆に私も問われてるわけですよ。半額もらう男なんや、隅田はって。
いやいやいや、でもいや、それは俺が悪いよ、本当は。だって
でもね、はい、そこで生き方問われるというと、もう一つ私生き方問われる、
はい、
うん、問われても致し方ない問題がございまして、
はい、
その岡田会の時に、うんうん、途中でビデオレターのコーナーありましたよね、
はい、ありました、
はい、選手、はい、村上選手投手のね、はい、とか、吉本新喜劇の諸見里さんとか
衆の人 ね、
あれわざとやっとったな、衆衆言ってたらわざとやっとったな
鳥谷さん
とか、はい、で、ビデオレター送ってくださってたんですけど、はい、うん、私が無理言って、
はい、
阪神ファンでおなじみの女優の中江由里さん、
はい、
お願いしまして、
はい、
この番組で何ヶ月か前か言いましたけど、うん、私がね中江さん主演の道草キッチン、今年の秋ぐらいかな公開されるんですけど、うん、
俳優として
2作目ですよ、
はい、出演作
2作目の出演作の
なかなかですよ
主演女優にね、はいはい、1回会ったきり、
はい、
その接点しかないわけですよ、
はいはい、
で、その後そっかその僕が出演したというか、まあ、そのロケに参加したっていう話をこの番組で喋ったら、うんうん、それを聞いてくださって、
はいはい、
X で書いてくださったっていう、はい、でそれをリツイートした、
はい、
この接点だけ、
はいはい、
それなのに、
なのに
この X をフォローしてくださってるということだけで、
はい
はい、DM を送りまして、
はい、
阪神ファンでおなじみじゃないですか。
そうですね、結構熱狂的な、うん、
熱狂的でしょあの方。
そう言いますよね。
で、もう子供の頃からなんですよね、阪神ファンでいらっしゃってっていうのは知ってて、はいはい、でそのね岡田会の理事会でビデオレターどうするってなった時に、
はい、
ちょっと僕ね、はい、かましちゃったんですよ、はい、そう鳥谷さんとかね野球選手ばとか、はい、まあ、あるいは諸見里さんもそうですけどなんか男性ばっかりやなとなった時に、女性で阪神でああ、
はい、
頼みましょうかみたいなことかましちゃったんです
よ。いけますよと。
いけますよみたいな。で、なんで龍平ちゃん知ってんのみたいなって、はい、ちょっとね映画の方でみたいなことをかましたもんですから、
はいはい、
頼まざるを得なくなるというか頼まざるを得なくなったら失礼ですけど、で、まあ、頼みまして、
はいはい、
で、もう文明迷ったんですよ。
おうおう、
うん、その向こうからしたらね、一、
うん、
回、
うん、
その映画で、
はい、
しかも、うん、まあ、共演というあれでもないですよ、範疇には入らない監督との、はい、監督の知り合いみたいなんで、ああ、まあ、ずるしてずるというかそういうなんか縁故採用というか、
監督の知り合いであることを帰化としてね、
帰化として
よく言いますけどね、
うん、はい、知り合いであることをいいことに
出
させてもらったレベルの人間が共演者面をして、何月何日に岡田会のパーティーがあるんで、あなた阪神ファンでしょと、ビデオレター送ってくださいって、それ本来だったら多分ね事務所とか通さなあかんでしょ、きっと。それを DM で送り、しかもそしたらね快諾してくださって、
じゃあ素晴らしいですね。
撮影行かれたんですか、ビデオこっちから。
あ、私がですか、はい、だからそれも送ってくださいで X って DM で添付できるやんか、動画も。
そうなんだね、
できる、うん、僕もその後調べて、うん、でそれで何こっちの LINE を教えてとか、それはまた かえって余計失礼な上塗りになるかなと思って、
ね、そんなプライベートなね、
うんうん、だからそこの今知ってるこの DM でやり取りできひんのかなと、あこれ動画も添付できんやと思って、
できんやと、
それをわざわざ指し図して、うん、この動画を添付できるようなんで、はいはい、していただけませんかみたいな、ぶしつけなお願いで恐縮ですが、これほんまにぶしつけやで、ぶしつけなお願いで恐縮ですがって分かってんやったらやめろって話やから自分で自覚あん
ね
やったら
ドンピシャの具体例ですもんね
そう、ぶしつけなお願いの一回しか会ったことないのにビデオレターお願いするっていう、はいはいはい、ね、そうそうそう送ってくださって、うん、っていうのがございまして、そう
そう、なんかあの牧場みたいなとこから、
ね、そうそう、福島県行ってらっしゃったらしくて、そ、でその時に
後ろに
馬がいい感じでした ね、馬が
映ってましたね、
うん、の鳴き声とともに、岡田監督への思いを送ってくださいまして、ありがたいことです、うん、本当に、うん、メール読みましょうかね。卒業シーズンということで、
はい、
今日この収録日の当日、うん、京都大学、あの大谷君の母校、
私の母校ですね、
はい、卒業式でしたよ、
はい、僕も卒業式にはね思い出
卒業式の僕驚いたのが、はい、大学の卒業式やけど、うん、結構ね府警来られてましたね。
ああ
来てた大谷君は。
僕はでもだからもう留年するのを決めつつ 4年生の時の卒業式にみんなで出ているので、
え、大学は何年行ってるのあなたは。
僕は8年
あ8年行ってんねや。
はい、
なんか兄弟は結構そこがね、はい、緩い、
10回生相当がいるって話を選手したと思うけど、僕は
8回生相当まで
8回生相当なんや
行ってたので、うん、僕は、まあ、あの完全に宇治原くんと同じ年に入って
ロザ、
まあ、同じ年に出てます。
あ、宇治原さんもそうなんや。8年かかって出
てたやん。え、
でもあなたは単位は取ってたんでしょ。
取ってない、
取ってない、
の、はい、
え、でも京都で下宿してたやんか。
はいはい。
え、尼崎はいつ帰った。
7回生相当の時に帰って
え、結構京都おってんな俺割と早めに京都から実家に戻った印象があったんですけど。
ああ6回生相当かな。6回生ぐらいまでいたかない
た、
はいはい、
でその大谷君が下宿してた家のすぐ近所に今僕が住んでるっていう、うんうん、
はい、もうすぐ近くね、
ほんまにすぐ近所、
数奇な
数奇な
縁ですが
そういうね、はいはい、まあ卒業といいますか、もうラジオの世界では改変期でございまして、
はいはい、
なるほど、
千と千尋天禅さんからいただきましたけれども、はい、弁護士で俳優で文豪の墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長の大谷先生、ラ・マヒストラルのように目まぐるしく故障が変わる長谷川先生、
はい、
ラ・マヒストラルというのはこれプロレス技ですな。
ああそうなんですね。
佐山ディレクター、サマグリスターの皆様こんばんは。お疲れ様です。
こんばんは。丁寧
ですね、うん、はい、大谷先生体調はいかがでしょうか。
ありがとうございます。
くれぐれもご無理なさらずご自愛ください。さて春といえば別れの季節であり、ラジオリスナーにとっては恐怖の改変期が攻めてきております、うん、はい、KBS 京都ラジオさんもかなりのテコ入れな改変を確認させていただきました、うん、まだはっきりと聞いていませんが、はまぐり御門の編は改変突破と安心してよろしいのでしょうか。気になりすぎて4月からの心身の安泰な生活にも影響を及ぼしそうですと
、うん、
いうことで、
はい、
この番組はね、改変期も突破したと、
お
いうことで、
すごいですね、突破力が、
突破力がでもうもし終わってるやったらさすがに言いますよね。
うん、なるほど。
あ、なんでかな、その、うん、結構ギリギリに言いますよね、う
ん、今日の収録終わってからとかなんかね、ないですよね。
あ、終わった後、生島ヒロシ方式KBS の人が外で待ってて安心してください。もう KBS の人誰もいません、この職この職
もう帰宅済み、
もう帰宅済みなんで言われることもないです。
なるほど、
はい、
安心ですね。
今はね、そういう生島方式の終わり方もあるから、
うん、
多種多様なね終わり方があると思うんですけど、はい、そう、3月末に終わる番組も3月半ばぐらいですもんね、その終了を告知するのは。
うーん、
リスナーに、
うーん、
うん、あ、何なんですかね、あの情報解禁っていうのは僕だから出入りしてると、ね、
うん、
その出入りしてる曲のそういう情報は小耳に挟むじゃないですか、
は
あ
は
あ、言わないですけど、
うん、
うん、いつも思うんですよね、早めに言った方が、
はい、
リスナーの皆さんにとってもまあ言ったら生活習慣やから、
はい、
ね、うん、
でも、うん、まあなんかその権力を失ったそのもうすぐ辞める総理大臣とかもやっぱりちょっとね、早く言い過ぎると権力失ってしまいませんか、
もうでも失うんでしょ。
やっぱりなんかそういう早く言い過ぎるのは、
言い過ぎるのは
やめると決まってしまうと急に離れていっちゃうから、人心が、
ね、ただでも遡るじゃないですか、聞いてらっしゃるリスナーからしたら、ね、その告知は3月半ばやったとしても、はい、きっと前から決まってたはず、決まってたはずやのにああいうやり取りをしてたんだっていうな、
なんだかなみたいな。
あとおかい。でもそのどうなのかな、早く言ってほしいのかな。でもあんま早く言われるのも、うそうか、やめるって言った後やめること分かってんのに
聞くっていうのがちょっとなんか
それも、そういう考え方も
あるかな。辛いのもあるし、なんか身が入らんっていうのもあるし、
身が入らへんっていうのも、
っていうことなんかな。
この KBS 京都ラジオで言いますと、私が以前出演しておりました、チキチキ遠藤波乗りジョニー、チキチキジョニーのお二人と遠藤奈美さん、この曲のアナウンサーの遠藤さんとでやってらっしゃったラジオ、僕は KBS 京都出るきっかけはチキチキ遠藤波乗りジョニーなんですよ。でその枠が他の曜日と、まあこう統一性をね、あれいつからかな、なんか統一的にマーブルと呼ばれるようになったのは、
日替わりのね、
日替わりでマーブル水曜日ってことになったんですけど、もともとチキチキ遠藤波乗りジョニーで、僕が一番最初チキチキ運動波乗り場に、だからそのマーブルは全部終わっちゃうんですよ、 お昼の、日替わりでこの帯の時間帯でやってらっしゃったんですけど、チキチキ運動波乗り場には僕だからこだわりがあるんですよ、この曲とのこうなんでしょうね、きっかけですから、お付き合いをする
だから私と田中至さんが一度ねスタジオにちょっと、入れてもらった
ありましたっけ、
ありました
よ、あそのハマグリ顧問の編を撮った後じゃない、
そうでしたかね、はい、
撮ってだから朝に撮ってた時期があって、その後に生放送でやってた、今私たちが撮ってるこの収録してるスタジオに来たんじゃない、
そう
やんな、そのハマグリ顧問の収録と関係なしに社会見学みたいな形で来ないもんね。
そんな厚かましさはないですね。
幾度くんが来てた気もするな。
あそうでしたっけ、そうやったかな、田中至さんやったような気が、違うかな、
結構定期的に、そうか、見学してたんかな。
僕行ったことないね。
チキチキ遠藤波乗りの波の乗り、本当にあのね楽しい番組やったんで、そのなラジオで普通に、なんだろうな、この間こんなことあってねみたいなことを、あ喋れる最初のラジオっていうような感覚があって、なんか、なんだろうな、結構それまで、だからそれまで気合い入れて喋ってた言うたらおかしいけど、その、この話をしようみたいな、意気込みがあった気がするんですけど、いい意味で、そのね、朝の10時からとか、それは後から朝10時だったんかな。あれ、あの番組最初はもうちょっと後から始まってたよね。今は朝10時からやってますけど、で僕はいつも12時過ぎぐらいに、自分のコーナーがあって出てて、で、ラジオってこれでいいんや、なんか楽しく、その一緒に出演してる方と普通に喋ったらいいんやっていうのが、特に昼のラジオは、
なるほどね、っていうのを、いやその形が隅田さんが一番生きる感じですよね。
またそれだからどうやったらいいか分からない、そんな褒めてくれるのが、
いやそのパターン、いやテレビとかね、こう尺が決まったりとか、そうするともう良さがあんまり出てない、
良さ出えへんねん、ほんで収録やったら編集されるしな、っていうのもあるし、もうそんなこと言わんでええねんみたいな顔されるし、ラジオはそのそんなこと言わんでええねんを喜んでくれねん、今の ABC の浦川さんとかにしても、
前言うたことでもね、
前言ったことでも
何回言ってもいいしね、
何回言うてもええねん、
もう一回それでそれでって
それでそれでとか、はい、その一番だから自分の楽しい時間といいますか、だから他局の番組、その浦川さんの番組で先週、僕がいつもってことはないけれども、その携帯の買い替える時に言ってるね、カリスマソフトバンク店員の話とかをね、しばらくしてたんですけど、別にそれもせんでいい話なんですよ、その話の流れとはその番組の中ではそのね、アメリカのスポーツの、スポーツ選手の高級トリベスト10、アメリカだけじゃないか、世界のアスリートの高級トリベスト10みたいな話をしてて、で、その中で 今 MLB では、うん、あなんかドジャースが一番なんかあのチームではチームごとの年俸でいくとそれはもう桁外れの金額なんですよ、うん、で一方日本ではソフトバンクが、うんうん全選手合わせて46億で最高です、うんまあ、その話の流れで、うん、ソフトバンクといえばね
全然感じやねん
私の行く100万弁天にねみたいなね
わずかなきっかけをこう
そうだからそれが普通に喋れるのがラジオのええとこで、うん、テレビで怒られるわけよそんな聞いてへんと、うん、スポーツ選手の、うんね、その高級取り の、うん、のソフトバンクの話をソフトバンクまで余談なんですよ、うん、ドジャースの話したからこそソフトバンクの、うん、話を余談でしてんのに、うんうん、ソフトバンクの携帯ショップの店員の話は、うんより余談なわけじ
ゃないですか。余談かつ
余談みたいな。余談かつ余談、うん。余談の中の余談なんですよ。
集合で言うとめっちゃこう範囲が狭いやつですね。数学の集合で言うとね。
やっぱり中学受験で名題受かってるだけ。ちゃちゃ。でもほんまでもね、あのなんかそういう話を普通にできるのがラジオの良さで。
はい。はい、
ソフトバンクのカリスマ店員に、はい、あのほんまに嫌な期待よりもたくさん払ってほしいっていつも僕は言ってるんですよ。はいうん、だからそう思わせほしいそれだけは伝えたいという話をねいつもしてるんですけどだからそういうあの話ができるのがラジオの良さでそのスタイルはチキチキエンド波乗りジョニーでその余談を話すという、できるようになったのかなっていう楽しい番組やったんで、うん
なるほどね
うん、やっぱり それまで CBC で例えばマコさんの番組出させてもらってる時とかさすがにそれは私もともとサイキックやから、うん、言えないわけですよ、うんうん、孫さんがした時にいやソフトバンクといえばねっていうのはやっぱりさすがにねサイキッカーの分際でね、うんうん、孫さんに対してそれは言えないしっていうような状況があったんですけど、うんうんうん、だからそれが自然に言えるようになったきっかけで、うん、ラジオって改めて楽しいなっていう、
は
い
多分それはねあのパーソナリティとしての懐の深さがあるんでしょうね
うあのチキチキジョニーのお二人がそういうこと言うていい空気を作ってくれるし、ね、遠藤さんも受け入れてくれるし、はいはい、っていうようなところがございまして、うん、思い出深い番組 で、うん、であの何が嬉しいって何が嬉しいって言い方したらあかんなもう終わんのに終わってみんな寂しい思いしてんのにあのこんな言うのもなんですけど、はい、今週で終わりなんですよ、はい、だからあのこの番組の放送してる26日、はいはい、もう終わってるんですよすでに最終回、うん、
ああじゃあ終わりのその後に今この放送なわけですね
流れてますけど、はい、でこの今放送してる時間帯、はい、あのその番組の打ち上げをするということで、うんはい声かけていただいたの嬉しいじゃないですか
お呼ばれてるもんね、
それは、はい、それ石原さんがねチキチキジョニーの娘田さんにもお世話になったんでって送ってくださって、それがありがたいというか、まあ、それがあったからこれ喋ろうと思ったんですけどなんか嫌なやつやんかやっぱり俺嫌なやつで終わるやんかってでも本当にねあの、はい、すごい楽しい番組で、チキチキジョニーの良さというか、ね、出てますよねあなたラジオよう好きやから、はいはいはいいやチキチキジョニーは本当に期待のラジオスターやと思います僕、ねうん、女性として、
はい、あのナジャー・グランディーバさんとやられてる番組もね
レッツゴーフライデー
レッツゴーフライデー
MBS、はい、あれ面白いよう聞いてるって言ってるもんね
面白いですよ、
はい、だから普通の会話が面白いでしょそうそうそうそうあのお二人は、うんうん、でその遠藤さんと喋ってるまた面白いし、うん、っていうのがあったんで、
はいはい
であのね私の個人的なその何でしょうね思い出としても、
はい、
あのこの番組で話したと思うんですけどその娘が生まれて、うんうん
はい
まだねほんまに何日かしか経ってない1週間も経ってない時に、はい、そのチキチキエンド波乗りジョニーの水曜日僕が第2水曜日出たんかな、うんコーナー出てって、うん、でその日は全く、まあ、その娘が生まれたとかいう話を一切せずに、うん、他の B 級ニュースの話をしてたんですけど、うんうんうん、それが終わった後にまあ、CM に入って、うん、で「ああそうやそうや」言って、お三方にね、はい先週娘生まれたんですよ、はい、っていう話をして、はい
うんうん、
でまあそういう雑談をして、はい、いつもなんかその番組の風景写真撮ってから帰ってたんですけど、
はいはい、
で帰ってこっからねで娘が第二日赤で生まれたんですよこの近くの丸太町の。うんうん、で第二日赤までまだ入院してたから、はい、妻と一緒に、うん、チキチキ所にその番組出て歩いて。うん第二世紀行くときに、ねうん、こうラジコでね、はい、聞きながら、うんはいはい、生放送まだ続いてるから、
なるほどね、
聞きながら歩いてたら、
はい、
その曲その番組の中でね、はい、曲を流してくれて、
はい、
それがピチカート5のベイビーポータブルロックで、
はい、
でそれがすごい嬉しくて、で別にこの歌自体はベイビーってつくけど、別に赤ちゃんのことじゃない
ん
ですよ。
うんうんうん、
そのね、うん、恋人のことをベイビーって言ってるだけなんだけど、どっちかっていうとね、うん、
はいはい、
あ さっき僕が、うん、その娘生まれて話したから、はい、そういうベイビーポータブルロックかけてくれたんやと。
なるほど、ね、ベイビーつながりで感動して、
はいはい、ほんで翌月ですよ、また出番があって、はい、来た時に、先月ありがとうございます、うんうんうんうん、いや雪の使い方してくれんでええのにって言ったら
たまらないですよね。
何のことですかって僕が赤ちゃんもらったって話したら、ベイビーポータブルロックかけてもらえませんでしたかとか、えって言って、いやあれなんかリスナーが送ってきてましたよそういう思い出もありました、はいはい、ピチカート5ベイビーポータブルロック。先ほど、ね、チキチキエンド波乗りジョニー、
はい、
後のマーブル水曜日、
はい
はい、今日終わった番組なんですけれども、はい、その話をしてたんですけれども、うん、私が初めてチキチキエンド波乗りジョニーに出演させてもらったのは2014年の4月9日11年前ということ
で、11年前なんですね、はい、
それで3年半後の2017年10月からハマグリ顧問の編が始まると。
おお、
だから3年半のこの雑巾がけがあったんですよ、私この曲。
あ、そうなんですね。
3年半ぐらいやらなあかんねんな、そういう、
は
い、
なるほど、
下積みが
あったんですね。
下積みを経ての、
う
ん、
それがあったからこそ、我々もこうやって楽しませていただい
て、ね
で、あの、いや、まだお二人は下積みですよ、これから冠をねあの大谷君の番組、長谷川君の番組はああレギュラー的に出るようなというか、まだ3年半も経ってないんじゃないですか。
あ、そうなので
3年ぐらい経ってる、ぐらい経って
結構で
次の改変期で多分ナイターオフで曜日違いで二人の番組そのうん、カミソリ負けアワード、アワード始まると思います。
始まるかな、は
い、ほとんど通販みたいな
、そっか。でしかも今佐山さんにお聞きしたら、はい、2014年4月9日に始まったのが4月2日やったんかな、はい、この年の、うん、2時から放送があったと、うん、多分2時5時とかやったんかな、うん、僕の記憶ではその2時からやってた記憶が全くなくて、
うんうんうん、
そっか、その前に森谷さんの番組がやってたっていうことで、でまた森谷さんの番組が始まるんですよね、マーブルの後。
うん、
森谷さんプロレス仲間ですから、私、ああ、まあ、楽しみにしてるんですけれども、うんうん、はい、先週ね、はい、あの人生を変えた映画の話ですか、ねえねえっていうのがあって、
はいはい、
僕ら困ってたんですけれども、そうですよ、大谷さんは、は
い、あるんですか、
あるんですか。
あ、映画と言われるとなかなかないですよね。
これで映画やなくてって言うともうそれはおかしいで、もう完全に質問と違うその質問を勝手に出ちゃうけどあかんで、
でも
人生を変えた映画という、
いやいや映画で僕は変わってないな変わってないけど、うん、あの、ま、前にも何かの時に言いましたけど、はい、うん、僕はちょっと影響を受けているのは、はい、あの銀河英雄伝説というものの
言ってたな、
ヤン・ウェンリーという方には、はい、あの、うん、の考え方は好きですよ僕は。
どんな考え方でしたっけそれは。
いや、ヤン・ウェンリーはあの、まあ、あの民主主義というのはあのものすごくね、
はい、
あの今も手続きが大変な手続きがかかるけれども、ええ、ね、
うん、
あの、まあ、と専制主義ね、あの、はい、まあというのがあるとするならば、それどちらの先制君主のどちらの政治体制がいいかと、まあ先制君主の方がその人が優れていれば、優れた人であればもうプロセスも大していらないし決断も早いしね、あの素晴らしいんだけれども、ひとたびこの人が優れていない先制君主がなってしまったって君主になってしまうと、もうこれは困るじゃないですか。でどっちが結局いいのかというのは、それでも僕はあのこのゴテゴテしたあの民主主義を選ぶという人で、うん、まああのすごいいいんですけどね
ナイターオフできるかなナイターオフ始まるかな
これできないね
でも本当にね、うんうん、我々ね司法試験長いこと時間かかったから、はい、時間かかった分憲法の教科書も読んでるじゃないですか、うん、
はい、
正直ね短期合格者は憲法の教科書とかあまり読まずして、はい、早いこと受かるじゃないですか、
うん、
おそらく照江先生ね2回で受かってるから、はい、そんな足部信義の憲法とか読んでないと思う。
もう読んでないですか。
いや読んでると思うよ。
読んでるけど
予備校本だけで
スッと読んでると思うよ。
読んでるかもしれないけど我々毎年読んでてやん、うん、少なくともだから僕十何回は読んでると思うんですよ、
うん、
だからその分やっぱりその適正手続きっていう手続きの適正ってすごい 染み込んでる部分が、はい、照井先生が染み込んでないというわけじゃないですか、はい、照井先生は足目の憲法読んでないというだけで、そういうのあるんですよ、代表的にね。い
や読んでます、
読んでるで。
まあその分、まあ、だからそういうあの、まあ、適正手続きで、まあね、分かりやすいのが刑事裁判でも何でもそうでしょう、うんうん、違法収集証拠排除法則とかっていうのがあって、うん、例えば、うん、仮にね、うん、長谷川くんがほんまに神様の目から見たら罪を犯していたとしても、はいはいはい、ね、うん、長谷川くんがずっと黙秘してます、はい、何も喋りませんっていう時に、うん、僕が長谷川くんを拷問して自白させた、うんうん、本当はやってるんですよ、神様の目から見たら。
そうすると自白したら真実と合致するわけですね、う
ん、本来の神様から見た真実と合致することを僕が長谷川くんを拷問したことによって自白をしたと、うん、そうだったとして、そうね、そう、ほんまは神様から見たらそうだと、はい、真実やとしても、その長谷川くんが話した自白っていうのは、はい、僕が拷問したという違法なことをした結果、うん、得られた証拠やから、うん、その証拠は亡き者として裁判をしましょうと、うん、証拠として使えません、うん、違法収集証拠排除法則とかあるじゃないですか、はい、それはまあ法律を勉強してきた、しかもその法律を生業にしている我々からしたら当たり前のことやという印象がありますけど、うん、あのそれは世間一般に誰にでも、ああそうかってなることではないねんなっていうのを改めて僕はあのこの兵庫県の巡る一連の紛争で思いましたよね、うんうんうん、だからそれよりも、いや、あ、ほんまはどっちなんやとかね、うんうん、そっちを手続きのその重要性とかのは度外視して、うんうん、手続きなんかどうでもええねんとか、うん、だからそういうそっちに重きを置くっていう考えが、あ、結構広く世にあるんやっていう、うん、まあ、はい、まあ、でもそれは まあ、それはそれで、うん、そういう考え方に基づいて投票行動に出るっていうことも、それはまあ民主主義である以上そうでしょ、うん、それを否定するわけにはいかないでしょ、でも、うんうん、ただ適正手続きは大事ですよっていうことは大事で、
まあそれはね、うんうん
うん、でもそれは重きどうなんですか、
まあでもどちらが勝つかっていうのは、まあね、その刑事裁判の中ではやっぱり違法収集証拠というのは排除されるという考え方がある一方で、やっぱりそれは本当にどこまで徹底するかっていうのは、まあ、究極的には僕はやっぱそれは法律を離れた部分では微妙だなと思ってる部分もあるんですよ。だってまあ黙秘権にしても黙秘権って保証しますと、まあ憲法にそう書いてあるから保証する前提でやってますけど、本当に 100% 保証することが正しいのかっていうのは、法律離れた自分としては考え方としてはどっちが正しいのかっていうのは一瞬というかやっぱ疑問に思ってますね。迷いがありますね。
ああ、そうなんだ。
そう、僕は迷いはないけどな。だからそれは僕ら習ったのは、結局適正手続きをね、本当に厳しく遵守すると、結果的にさっき私が喋った例のように、罪を犯したけれども証拠がないっていうことで無罪放免になる人が普通に、街歩いてたらね、いっぱいいる、いっぱいいないですけど、一定数いると、はい、そういうリスクも引き受けるのが、ね、そういう手続き保障大切さやみたいな、結局そういう大谷君が今言ってる危惧してることを受け入れるのが、
だからそれは今のね、日本国においては日本国憲法が黙秘権を保障するって書いてあるから、うん、それは法律上は僕はもう絶対それでいいんです、うん、いいんですけど、うん、本当の社会としてそれが 100% 正しいかは僕はちょっと疑問を持ちながら今来てますね、
うん、だからそういう考え方が大谷君はそういうふうに思ってて、はいはい、ほんでそういうふうに思う人もいるやろうし、うん、僕はでもそういうなんだろう、葛藤っていうのは今までずっと繰り返したわけでしょ、
まあね、
その結果適正手続きっていうのを採用してるわけやから、うん、またこう堂々巡りというか、
まあね、
うんうん、っていうふうに僕は思うんだけれども、ね、はい、でもそこをそれはやっぱり 大谷みたいに考える人もいるし、
うん、まあ、あの法律
しか、いや、しかもなんか大谷君は法律を勉強した上で、でも実態としておかしくないって思う部分があるわけでしょ、
ね、そうそうそう、うん、だから、あの、で、法、何せ思ってるのは、まあ、まあ法律家としては、あの黙秘権はあの保障されているので、そこは間違いなくて、うん、あのこの社会においては、うん、あの黙秘権は保障されなければならないということは大前提ですよ。大前
提とだけども、それは一つのまあ価値を選択していることが前提にあるっていうことなんですかね、うんうん、
そこが 100% 正しい
か。そこのぶつかり合いが今あるわけですよ、うん、僕らが当たり前のように教科書で習ってきた、うん、そういう考え方がそもそもそれほんまに正しいのということをまた改めてこの2025年とか、うん、トランプをはじめね、いろんな人が世界で同時多発的に今までみんなが正しいって言ってきた民主主義が正しいの、自由主義が正しいの、立憲民主主義が正しいのみたいなことをなってきて、それを僕ら、ね、あの20代ずっと勉強してた人間は机上の空論かもしれんけれども、だから机上の空論だって今言われてるわけですよ、それを、うん
ね、
そういうもう僕らの根本的な足元が今揺らいでるわけですよ、
うんそうですね、
勉強してきたことが、だからその時に、うん、そのいやこれはもうルールとして決まったことや、ずっと人類の歴史で乗り越えてきた結果得られた、うん、あ真理やって、ね、大谷は言い切れる自信がないってことでしょ、
そうですね、だからね、
でもそこの葛藤はそれは僕は正しいと思う、だからそこを丁寧に、ね、いや、うん、なぜ真理かということを説明せなあかんと思うね、
まあね、
うんっていう話やけれども、ま
あ、だからそこが民主主義的っていうことなんですかね、大谷さんの民主主義をこう信奉する部分がやっぱりその黙秘権についての迷いにも出てるっていうことなんですかね。
いやいや、そこは、いや、いや、逆やと思うよ。それでも、
大谷は民主主義に迷い抱いてる男っていうの前提の。
でも民主主義にはやっぱりトランプさんが、こうやって今この世の中にいるとですね、トランプさんの言ってることは、まあ、正しいこともあるだろうし、正しくないこともあるけれども、あそこでトランプさん選ぶかっていうのは、思うよね、やっぱり民主主義の出した答えって正しいのかなっていう疑問は、う
ん、民主主義自体は大谷さんはいいと思ってるんでしょ、はいはいはい、だからこそその国民の総意として黙秘権っていうものをそのもう絶対のものとして見るのかどうかっていう価値判断のところをその国民というかどう選び取るかっていうところは迷いがやっぱりあるっていうことなんですかね、うん
うん、本当にだからその今アメリカで起こってることも兵庫県で起こってることも、
うん、
やっぱりね丁寧に話しなあかんことがいろいろあるんやと思うんですよね。それをなんかその何立憲主義もわからんのか民主主義もわからんのかっていうことでは絶対そんなことでコミュニケーション取れないでしょ。
まあね。
うん。
うん、
だからそのでも今ね SNS とかで見てるとそういうなんかほんまに地獄みたいなやり取りが行われてるじゃないですか。はい、いろいろね。
うん。
ただじゃあ誰がそれを丁寧に説明するかってなったら、うん、どうしたらいいのかなって本当にだから途方に暮れる部分もありますよ正直その、うん、ねえで僕が不思議なのがその我々はそういう、まあ、憲法の勉強とかずっとしてきたわけでしょ、
はい、
でしてきたはずの同業者でも、まあ、大谷君はいろいろ悩みを抱いてるってそれも分かるんですけど、うん、全く違うことを言う人いるでしょ、
はい、
だからもうずっとじゃあ憲法の勉強しながらこんなん嘘っぱちやって思ってたわけでしょ
ですよね、
うん、僕はそこまでなんかなんだろうひねくれてないというか結構僕ひねくれた人間やのにそういう憲法の考え方とかはまっすぐ受け入れてる方なんですよ、
はいはい
うん、だからその今の現状っていうのはわあなんか困ったなっていうのが正直なところで、
うんうん、
そのただでもねなんか僕はでもずるいというかね、うん、そこでなんか戦おうっていうね戦う人もいるじゃないですか、うん
はい、
でもそういう選択肢もあるはずやけど、うん、僕はそれよりも何よりも楽しく暮らしたいんですよ、うんうん、あのっていう方を僕は優先させたいから、うんうん、なんか
まあ誰しもそうですけどね、
うんただそれを無視するわけにもいかないし、うん、その生活と政治っていうのはどう考えたってこう地続きどころか、はい、ね表裏の関係やから、うん、ただでも楽しく生きたいし、うんうん、でもそう考えるとみんな楽しく生きたらなんかいろんなことがそう杉作善太郎さんの言うファニーねファニー ファニーを目指してられてるんですけど。
そうですね。でも僕も、うん、でもあの何人かの人と斉藤さんのことについて議論になってしまったことがあるんですけど、議論をしてしまったことを後悔している部分があって、
いろいろ考え方が分かりますから
ね。いやで、うん、あのそうですね、だからあの兵庫県のことについてはやっぱり議論しない方がいいなと、もう信じる人はどちらかを信じていて、それをまあ変えようなんてことは所詮あの思ったところで変わらないし、
そんで言葉の定義が違ったりするやんか。
そうなんですよね。
そのパワハラという一つの言葉を取っても、
はい、
ね、その一方はパワハラっていう言葉を裁判で違法性が認定される程度の慰謝料が認められる程度の意味でのパワハラという言葉を使い、他方では厚生労働省のねホームページとか見たらパワハラしちゃいけませんよ、こういうことがパワハラに当たりますよっていう、だ違法性はないけれどパワハラといえばパワハラだよねっていうことをパワハラと捉えてる人もいれば、それがあのお互いの定義が違うことを確認しないまま戦うでしょ。
だしね、そもそも論として、まあ、認定されているようなことであってもパワハラじゃないと、
うん、
こんなぐらい俺らの時代はあったことだっていう考えの人もいるわけだから、
だから当然それはね本当にあのそうなんですよ。いて結局だから認定されたパワハラを前提に、じゃあそれが知事としての、
はい、
資質が全く失わせるパワハラかどうかでまた考え方が分かれるやろうし、
はい、
だってあのね明石市長やった人泉さん、
はい、
あの人まあもう誰が考えてもパワハラの発言をして音声取られてたじゃないですか、
はい、
でもそれが分かった後選挙勝ってたでしょ、
はい、
だからそこはまた分かれるわけじゃないですか。パワハラをしたからといって失職するかどうかまた別の話でとか、
うん
うん、っていう部分もあるから、なかなかその辺がね、
なんか難しいなと思って、なんかついていけなくなってますけど、なんか最初の話からこうどんどん
で、まあ、まあ、あのそれがいいんじゃないか。こんな話する予定なくて、できれば僕あんまりしたくないのよ。そういうこうこの番組聞いてる人も考え方違うの全然あるし、ただその考え方違ってもいいんですよ、
は
い、それを今全否定するでしょ、
うんうん、
その考え方間違ってるとか、間違ってるんじゃなくていろいろ考えた結果その答えにたどり着いてるわけでしょ双方が、
うん
うん、そうやったらそこをもう一回解きほぐしてでやるのが理想なんだけれども、うん、その作業をこの番組であえてやる必要は僕はないと思うし、う、ね、楽しく喋りたいし、あの楽しく生きていきたい
んです。さっき言ってはった適正な手続きとかいう話とどう関係あるのかなっていうふうに思ったんですけど、まあそれはいいか。
いやだから適正な手続きを厳格に貫くかどうかっていうところもあの問題は関係してるじゃないですか、
は
い、言ったらね、まあ、ね、第三者委員会が認定したことは、
うんうん
うん、で一方はあの適正な手続きっていうことを重視する、
うんうん
うん、他方は手続きなんて別にみたいな考え方だったりもするから、すごくごめんなさい、抽象的になって分かりにくくなってるから、もう曲いきましょうか。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年3月26日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。